新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ、ワクチン接種に関するお知らせ。掲載内容は9月16日時点の情報です。情報に変更があった場合は市のホームページなどでお知らせ。インターネットでワクチン情報を知りたい場合は会津コロナワクチンで検索。電話の際は番号をよく確認。オミクロン株対応ワクチン接種を開始します。オミクロン株対応ワクチンは、従来のワクチンを上回る重症化予防効果や感染予防効果、発症予防効果が期待されるワクチンです。なお、ワクチンの接種は回数にかかわらず任意で強制ではありません。対象、接種間隔、初回接種、1回目、2回目を完了している12歳以上の人が接種することができます。また、オミクロン株対応ワクチンを接種するには、最終接種日、初回接種、3回目、4回目から5ヶ月経過している必要があります。中、接種間隔の短縮が検討されています。決まり次第、市のホームページでお知らせします。中、終わり。接種券予約までの流れ。手元に接種券があり、3回目、4回目が未接種の人。すでに市から送付された接種券が使用できます。10月中に予約、接種ができます。接種券を紛失した場合は再発行できます。市のホームページか、市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンターから申請。0570-026-263。QR コードがあります。再発行はこちらから。手元に接種券がない人、2つに分かれます。3回目を今年5月までに接種した場合、10月中旬以降、3回目接種日の早い人から順に接種券を送付します。2回目、3回目、4回目を今年6月以降に接種した場合、接種可能な月の前月末日までに接種券を送付します。どちらの場合も接種券が届き次第予約できます。11月接種の予約受付、10月24日月曜から。予約方法、オンライン予約、24時間対応。電話予約、電話予約の受付時間は、午前9時から午後6時、土曜、日曜、祝日を含む。午前中に比べ午後の時間帯は比較的つながりやすい傾向にあります。予約開始から数日は電話がつながりにくい状態が続くことが予想されます。代理での予約も可能ですので、オンライン予約をお勧めします。電話0120-050-503。接種会場。会場や詳細は市ホームページや接種券に同封の案内チラシをご覧ください。医療機関に直接予約することはできませんのでご注意ください。 QR コードが2つあります。1つ、オンライン予約はこちらから。もう1つ、ワクチン全般に関してはこちらから。初回接種、1回目、2回目のお知らせ。初回接種は10月以降も従来型ワクチン、ファイザー社ワクチンでの接種になります。予約方法、予約専用ダイヤルに電話、0120-050-503、0120-050-503。受付時間は午前9時から午後6時、土曜、日曜、祝日も含む。オンライン予約はできませんのでご注意ください。県の大規模接種会場でも受けられます。ノババックス製ワクチン。ところ、武田総合病院山賀町、ホテルニューパレス中町。日程などの詳細は市のホームページから確認。QR コードがあります。大規模接種の詳細はこちらから。予約、問い合わせ、 福島県予約コールセンター、電話 024-573-8002。 他の予防接種との接種間隔、インフルエンザワクチンと新型コロナウイルスワクチンは同時接種できるようになりました。なお、インフルエンザ以外のワクチン接種は、一方のワクチンを接種してから2週間の間隔を空けることが必要です。小児接種、5歳から11歳の3回目接種が始まります。3回目接種の対象は、初回接種、1回目、2回目から5ヶ月経過した人です。対象の人には、2回目の接種の終了が早かった人から順次接種券を送付します。届き次第接種予約ができます。また小児接種はワクチンの有効性や安全性の情報が確認され、努力義務が適用されています。努力義務とは、接種を受けるように努めなければならないという予防接種法の規定のことで、義務、強制ではありません。まん延防止の観点から接種に協力いただきたいという趣旨です。接種は強制ではないので、本人が納得した上で接種を判断してください。厚生労働省 Q&A より抜粋。QR コードがあります。小児接種の詳細はこちらから。接種を施す人と受ける人のイラストがあります。施す人の吹き出しに、接種を検討している皆さんへ、若い人でも重症化、後遺症が確認されています。追加接種を受けることで予防効果などが回復するとされています。とあります。問い合わせ、会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター。電話 0570-026-263。受付時間は午前9時から午後5時、土曜、日曜、祝日を除く。新型コロナウイルス感染症対策へのご協力をお願いします。掲載内容は9月16日時点の情報です。情報に変更があった場合は、随時市のホームページなどでお知らせします。感染への不安や症状がある場合の検査や受診方法。重症化リスクの高い人が適切に医療機関を受診できる体制を確保するため、年齢や症状などに応じて無料検査の活用や適切な医療機関の受診・相談にご協力ください。1. 無症状で感染の不安がある人や濃厚接触者、軽症の人の検査方法。県が実施する無料検査をご利用ください。高齢者や妊婦、基礎疾患がある人は医療機関を受診。事業名、対象、実施場所、申し込み方法の順に読みます。一般検査事業、感染の不安を感じる県民、無症状に限る。県内の指定された薬局、身分証明書を持参し、検査実施場所で申し込み、事前予約制の店舗あり、QR コードがあります。県の検査キットの無料配布、濃厚接触者、症状がある人、症状が出たときに自宅で検査、申し込み後1日から2日で届きます。福島県新型コロナ検査キット配布センターのホームページ https://fukushima-testkit.jp か電話 0120-941-546 で申し込み。電話での受付は午前9時から午後7時。QR コードがあります。上記の検査や自費検査で陽性の場合、連絡先、県陽性者登録センター、インターネットでの申請のみ。対象、次のすべてに該当する人。県内在住で軽症か無症状。小学生から65歳未満。重症化のリスクがない。妊娠していない。登録方法、陽性を示す検査キットや 本人確認書類などの画像を送信し申請。詳細はホームページから確認。問い合わせ県陽性者登録センター、電話 0120-670-050、 午前9時から午後6時、 QR コードがあります。 2. 重症化リスクが高い人や重い症状がある人の検査方法。65歳以上の人や妊婦、重症化リスクのある人、重い症状がある人は医療機関を受診してください。かかりつけ医がいる人、かかりつけ医が診療・検査医療機関として登録されている場合は、電話相談の上受診。かかりつけ医がいない人、市ホームページなどに掲載されている診療・検査医療機関へ電話相談の上受診。相談先に迷う場合、県受診・相談センターへ相談。電話 0120-567-747。 かかりつけ医がいない人および相談先に迷う場合、 QR コードがあります。診療・検査機関一覧がわかります。陽性者の全数把握が見直されました。医療機関から保健所への陽性者情報の報告が、重症化リスクの高い人のみとなりました。重症化リスクの高い人には、従来通り保健所から対象の人に連絡があります。対象、次のいずれかに該当する人、65歳以上、入院が必要、重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与や酸素投与が必要、妊婦。上記以外の人には、県などからの連絡はありません。体調の変化があった場合は、自分で福島県フォローアップセンターに登録、電話 0120-897-089、 24時間対応。詳細は市のホームページに掲載、QR コードがあります。詳細はこちらから。陽性者の療養期間が変更になりました。 1. 症状がある場合、入院者や高齢者施設入所者を除く。発症日から7日間経過し、かつ症状警戒後24時間経過した場合には、8日目に療養解除となります。症状警戒とは、解熱剤を使用せずに熱が下がり、呼吸器症状が改善傾向にあること。発症日0日目から5日目を過ぎ、6日目に症状警戒の場合、24時間経過し、その翌日8日目に療養解除。検温など自身で健康状態を確認、10日目までは感染予防行動を徹底。発症日から7日間経過した後も、なお症状が長引く場合は、症状警戒後24時間経過した翌日に療養解除。2. 症状がない場合、検体採取日から7日間経過した場合は、8日目に療養解除可能です。また、5日目に検査キットで検査し、陰性を確認した場合は、6日目に療養解除可能です。検体採取日0日目、7日目を経て8日目に療養解除、また5日目検査キットで陰性の場合、6日目療養解除。検温など自身で健康状態を確認、7日目までは感染予防行動を徹底。療養解除後の感染予防行動、症状がある場合は10日間、症状がない場合でも7日間が経過するまでは感染リスクがあるため、会食やハイリスク者との接触は避けてください。自宅療養期間中に症状が悪化した場合、自宅療養期間中に症状が悪化し心配な場合は、県フォローアップセンターに相談してください。電話 0120-897-089、24時間対応。また、緊急を要する症状、水分が飲めない、呼吸困難、乳児は顔色が悪いなどの時は、救急外来受診や救急車を要請してください。 陽性者の療養期間中の外出について、自宅療養期間中の行動制限が一部緩和され、食料品や生活必需品の買い出しなど、必要最小限の外出が可能になりました。外出が可能なケース。1、症状警戒後24時間以上経過した人。2、無症状の人。外出時の注意点。マスクの着用や入退店時の手指消毒の徹底など感染対策をする。混雑する時間帯を避け、外出や人と接する場合はできる限り短時間とする。移動時は公共交通機関の利用を避ける。自宅療養や濃厚接触者になる前に備えておきましょう。同居する高齢者や基礎疾患がある人を感染から守るために、家の中での生活動線の分け方を事前に家族で確認しましょう。また、生活必需品を数日分備蓄しておきましょう。備蓄品の例、食料、主食や缶詰、インスタント食品など、日頃服用している薬、解熱剤、抗炎症剤など、生活用品、衛生用品、トイレットペーパー、使い捨て手袋、洗剤、生理用品、紙おむつなど。日用品の調達が困難な時はご相談ください。自宅療養者や濃厚接触者となり、知人や親戚から支援が受けられず、かつ行動制限の緩和後も外出が困難で、トイレットペーパーやおむつなどの日用品の調達ができない場合はご相談ください。相談先、新型コロナウイルス感染症対策室、電話 23-9271。 問い合わせ、会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター 0570-026-263。